4から9ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は11人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索、十日町市ホームページ、矢印、十日町市議会、矢印、会議録の検索と閲覧。写真、写真の説明。無人の議場です。正面奥、一段高い位置に議長席があり、その後ろには国旗と市のマークが掲げてあります。写真終わり。表、表の説明。質問議員、質問事項、ページが掲載されています。ページの順に読みます。ページ、4ページ。質問議員、星名大輔。質問事項、高齢者や障害者等の避難行動支援について。5ページ、山口浩二。市の有給施設、民生委員協議会、民生委員について。5ページ、関口立幸。移住支援事業について。6ページ、大島由紀子。県立十日町病院分娩休止について。6ページ、水落静子。2024年に行われる第9回大地の芸術祭について。7ページ、富井晴美。マイナ保険証について。7ページ、島村真由子。市民全員参加で支え合う子育てを。8ページ、滝沢貞親。市民モニター、市民プール、プール開放について。8ページ、鈴木和夫。総括して市民全体の芸術祭へ、地域と共にある学校づくりを。9ページ、滝沢茂。灌漑対策、防災対策について。9ページ、吉村重俊、笹山遺跡に国宝感謝碑を、上越魚沼道路を魚沼健新道路に、表終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、星名大輔議員、高齢者や障害者等の避難行動支援について、質問。近年の災害は、高齢者や障害者に被害が集中しています。1、災害時に自ら避難することが困難な市民について、避難行動要支援者名簿や個別避難計画を作成するとともに、それらの情報を関係者が共有して、避難行動の支援がなされるようになっているか伺います。2、情報共有の強化に向けて、条例を制定する考えはあるか伺います。答弁、1、外部提供に同意された方の名簿は、平時から地域防災計画に定める避難支援等関係者である、十日町警察署、消防本部、民生委員、社会福祉協議会、保健所及び個人情報保護に関する確約書を提出した、自主防災組織に提供しています。この名簿を日頃からの見守りや災害時に備えた要支援者との顔が見える関係づくりにご活用いただくようお願いしています。なお、外部提供に同意されなかった方の名簿については、災害対策基本法の規定に基づき、災害発生時などには避難支援等関係者に提供することとしています。災害時における円滑かつ迅速な避難支援を行うためには、地域で支え合う体制づくりがより重要となります。まずは、 自主防災組織を中心に避難行動要支援者名簿などをご活用いただき、日頃からの見守りや地域内での声かけなど、地域で支え合う体制の強化を図っていただきたいと考えています。2、十日町市にはこうした条例の定めはなく、外部情報提供に同意をしていただいた方の情報のみを提供させていただいています。どのように今後対応していくかは非常に重要な論点だと思っています。同意をしないという明確な意思表示がない限りは、平時から名簿情報を避難支援等関係者と共有できるようにする方向で、市独自の条例制定を検討してまいりたいと思います。イラスト、助け合う地域づくり。イラストの説明。ヘルメットをかぶり、リュックを背負った人が2人、杖をついたお年寄りや、車椅子に乗ったお年寄りの介助をしています。イラスト、終わり。5ページ、山口浩二議員。市の遊休施設、民生委員協議会、民生委員について。質問。近年、学校施設、教員住宅、スポーツ関連施設、公民館等使われていない建物が多く見受けられ、今後も増えていくと思われます。利活用、解体など、どのように対応しますか？答弁。施設の状況を勘案した上で、利活用が可能な場合は再利用し、老朽化などにより利活用が困難な場合には取り壊すものとしています。また、整理できる施設は順次売却や解体を進めています。具体的には、平成30年度から昨年度までの5カ年で7施設を売却、27施設を解体、2施設を譲与しました。なお、現在、普通財産に分類している施設は38施設あり、そのうちの34施設は民間への貸し出しや、市が防災物品の倉庫などとして利用しています。質問。昨年、民生委員の改選が行われましたが、選出には難儀された地区もあったと聞いています。なり手不足の問題、ボランティアとして活動費も少なく仕事量は増え、高齢化も進み、先行きが懸念されます。民生委員協議会、民生委員へのさらなる支援、協力を要望いたします。答弁、市内に9地区ある法定の地区民生委員児童委員協議会に対し、県からそれぞれ所属する委員数に応じた活動費の負担が支給されます。また、市全体を一つにまとめた十日町市民生委員児童委員協議会に対し、市から負担金として363万円の支出をしています。これを原資として、委員の資質向上のための研修や地区民生委員児童委員協議会への活動費の支給を行っています。民生委員児童委員個人への支援については、県から委員に対して活動にかかる実費として年間6万2000円支給されています。市からは高齢者の現況調査や敬老祝い金の配布、日頃の相談対応や見守り活動をお願いしており、年額6万円を委託料として支給しています。イラスト、市民の見守り。イラストの説明。子供が3人元気に飛び跳ねています。イラスト、終わり。5ページ、関口立幸議員。移住支援事業について。質問、ポストコロナという新しい時代に合致した移住支援事業の展開について次のように質問します。1、コロナ禍前後で当市への移住者の属性などの変化はないか。2、今年度より始まった移住支援事業、十日町市複合協同組合、ともワーク、アルファベット大文字、TOMOWORK、の概要、設立の経緯、利用状況などについて伺う。3、移住者向けの住まいとして 空き家を利用したシェアハウスを提供する事業など、トモワーク以外に新規事業の展開は考えられないか。答弁、丸1、昨年度実績では U ターンが6割、I ターンが4割、世帯構成では単身者の移住が6割、家族が4割となっています。年齢別では30代が一番多く、続いて20代や10代未満となっており、お子さんを持つ若いご家族の移住が多い傾向となりました。丸2、今年4月に設立され、6月に事業を開始したトモワークは、季節ごとに労働需要が異なる複数の事業者等へ組合の職員を派遣する、県から認定を受けた特定地域づくり事業協同組合です。この組合職員は、マルチワーカーとして、年間を通じて雇用され、安定した雇用環境を得ることができ、また派遣先の事業者にとっても、新たな担い手の確保が期待されます。民間有志による地域産業の担い手を確保したい、移住者の新たな就職先を増やしたいという思いと、令和2年施行の特定地域づくり事業推進法の趣旨が合致したことにより、設立に向けて動き出したと伺っています。派遣先となる組合員は、農林業、除雪、介護など10の事業者であり、派遣される職員には I ターン者もおり、移住者の新たな働き口として成果が出始めています。丸3、市として今のところ考えてはいませんが、空き家を持っている方がそういった挑戦をしてくれるとありがたいと思います。写真の説明。トモワークを紹介したポスターです。写真終わり。